愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。8月の下旬になり、9月の日がもう見えてきました。8月を私たち教会では平和の祈りの季節として過ごしております。この平和の祈りを重ねる季節、しかしまた毎年この季節8月はキリスト教学校から送り出されてくる中学生高校生を毎週のように新たにお迎えする、そういう季節にもなっています。今日もそのような形で来てくださっている中学生高校生が少なくないかと思います。キリスト教学校、私たちも教会と関係のあるなしに関わらずいろいろなキリスト教学校がありますが、その多くのキリスト教学校からは毎年4月から6月頃にかけて校長先生や修長主任の先生の名前で教会宛てにお手紙というのでしょうか、挨拶状が送られていきます。生徒たちを教会に送るのでどうぞよろしくという、そういう内容のものです。形式的といえばそういうことかもしれませんが、多くの教会にくまなくそのような書状を送るというのはこれは一つの大変なことであります。そのようにして学校としては生徒たちを教会に送り出したからにはそこで受け入れてもらいたい、嫌な思いをしないでもらいたい、そのようなことをお考えなのでしょう。きっと学校としては本当に心配の尽きない一つの大きな課題になっているのだろうと思います。今日もそのような形でおいでくださっている方が少なくありませんが、学校から送り出していただいた生徒、実のところ1回限りという方が多くあります。あるいは1年に1度8月だけという方も少なくないかもしれません。引き続いて毎週のとは言わなくても継続的に通い続けるようになる、そういう方はごくわずかです。期待するほど多くはありません。学校も教会もそのことを大いに期待はしていますけども、期待するほど多くはないのです。教会が責任のあることかもしれません。せっかく来てくださった方の期待、ニーズというものが少なからずあるでしょう。もちろん課題で行かなければいけない、事務官で来ている方も少なくないでしょうが、そうだとしても中学生、高校生、あるいは学生の方たちの期待やニーズというものはあるはずです。そのようなことに教会が十分に応えられていないということも一つ、皆さんが続けてきてくださることにならない理由かもしれません。そのようなことがもう随分続いています。そうなると学校としてはこういう心境になるかもしれません。生徒を教会に送り出す、一生懸命送り出すけれども、それはあたかも狼の群れに羊を送り込むようなものだ。先ほども少し子どもたちのいるところでお話をしましたが、今日は午後、子どもの教会の教会学校のサマープログラム夏季学校をいたします。今日はそのこともあってこのプログラムのために他の教会から来てくださる方、すでにこの礼拝に来てくださっている方があります。この礼拝には出られないけども午後のプログラムから来てくださる、そういう方もいらっしゃいます。ご自分の教会のこともある中で駆けつけてくださるわけですから、そのような方があることはとても嬉しいことです。遅れ出してくださる教会、まさかそのような教会が石神教会に送り出すのは狼の群れに羊を送り込むようなものだとは思われていないと思います。そしてまた逆なことを言うならば、私たちもそういった方たちのことを、今日のパウロが言っているように 残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすなどとはもちろん思っていません。むしろ私たちはお互いに普段は別々の羊の群れに属しているそういう羊同士としてここで再会を喜び休校を温める機会、そのような機会を与えられているんだと考えているわけです。本当のことを言うならば、そういう以前すでに来たことのある方、休校のある方に限らずです、初めておいでくださった方とも同じような思いで私たちは互いを受け入れ合いたいと考えています。初めてでなくてもです。日曜日の礼拝に共に預かりながら互いに挨拶もしたことがない者同士というのは少なくありません。決して大きな教会ではない私たちぐらいの教会でも、礼拝で顔は知ってるけれども挨拶もしたことない、名前も知らないという方がお互いにどれほど多くあることでしょうか。そういう者同士、お互いを羊の群れの仲間として受け入れ合いたいのです。その人は学校や他の教会など別の羊の群れに普段は属しているそういう方かもしれません。あるいはその人は羊の群れから迷い出してしまってさまよった末にようやく主イエス様が私たちの教会にお連れくださった方かもしれません。私たちがお互いを受け入れ合うことができない、なんとなく避けてしまう、それはなぜでしょうか。引っ込み思案だから、社交性がないから、人付き合いがうまくないから、そういうこともあるでしょうが、私たちはもしかするとどこかで相手のことを狼だと思っているからなのではないでしょうか。狼そのものというか、狼のようなもの、私たち自分が狼だという自覚を持ったならばどうなのでしょうか。自分が狼だとそういうふうに自覚することがあるいは私たちの人生の中であるかもしれません。相手を食ってやろう、そういう思いで羊に近づくということあるかもしれません。自分が狼だという自覚を持っているならば、そうやって相手を食ってやろう、羊に近づいて、このことを厭わないでしょう。けれども私たちの多くは、特に教会に集められてくるような私たちの多くは、自分のことを狼だとは思っていない、羊だと思っている。もちろんそう思ってよいのです。ところがその自分のことを羊だと思いながら、相手のことはどうか、狼であるかのように考えてしまっていることがあるのではないでしょうか。こいつは狼みたいなものだから、与えることよりも奪うことばかり考えている。そう決めつけてしまっていたりすることがあるのではないでしょうか。無意識のうち。そして警戒してしまっているのです。主イエス様は言われます。狼の群れに羊を送り込むと、それはイエス様がずっと弟子たちに語ってこられたことをたどって戻っていくなら、ただで受けたのだからただで与えるようになるための当然の秘訣なのです。今日の使徒書エフェソの信徒に手紙、使徒言行録、エフェソの教会の長老たちにパウロが一つの教えを語ったという場面です。エフェソの信徒に手紙というものがあるように、このパウロとエフェソの教会の関係は非常に親密な関係であったようです。今 朗読されたところでも言われているように、パウロは3年間この教会を教えたのです、導いたのです。その長老たちに語ったパウロ、このパウロの言葉だとして伝えられているところを見ると、このパウロはどうも狼というものを随分敵視しているところがあるようです。残忍な存在だ。彼は残忍な存在だ。それは致し方ないかもしれません。パウロは3年間この教会を教え導いたのです。心を込めて。しかしそこを離れなければいけなくなりました。いろいろな事情があって、もうパウロはここに戻ってくることはできない。そのような中で残された人たちの今後のことがパウロには心配なのです。イエス様はどうでしょうか。主イエス様はパウロほど狼を敵視しているわけではないのかもしれません。もちろんイエス様も狼のことを素直で柔和な存在だとは言いません。同じマタイによる福音書の7章の中では狼のことを貪欲な存在だ、そうお考えになられているところがあります。それでも主イエス様はパウロほどには狼を敵視していないと私には感じられます。そうでなければ狼の群れに羊を送り込むというようなことをおっしゃられることはなかったのではないかと思うんです。日本にもかつては野生の狼が随分いたようです。山林には熊よりも狼の方が生態系の頂点として君臨していたとも言われます。熊は群れを作りません。単独で行動するのです。しかし狼は群れで生きる動物です。十数頭、20頭弱ぐらいの群れで生きます。リーダーのオスに統率されて狩りをするのです。単独で行動するクマよりも森の中では強い存在です。群れを作ります。群れの中で生まれ育ち、そして成長したときに自分の育った群れからは離れなければいけないそうですが、しかし一匹狼でそのまま生きるわけではありません。どこかの他の群れに受け入れてもらう、模索するのです。あちらの群れ、こちらの群れに行って受け入れてくれるところを探すのだそうです。なぜそうするか。そうしなければ狼であっても生き残ることは難しいからです。イエス様がそういう狼の生態をご存知だったのかどうかは分かりません。そんなに詳しくはご存知ではなかったでしょう。けれども弟子たちが行った先で引き渡されるという人々のこと、多くの人々のことを狼に例えた時、イエス様はその狼も群れをなさなければ生きていけないものである、そうお考えだったのではないでしょうか。だから羊は狼の群れに送り込まれ、狼どものただ中に置かれる、そうおっしゃったのです。人間というものは結局羊であろうと狼であろうと群れで生きるしかない存在です。私たちは熊にはなれない。もちろん現代は個人主義の時代だと言われますけれども、どれほど個人主義を唱えようと 他の人との関わりを完全に断って生きることのできるものはほとんどいません。他の人の営みに私たちは必ず依存しています。与えられそれを受け取って、他の人の営みによってなされたもの、そのようなものを与えられ受け取って、それでどうにか生きているのが私たち人間です。必ずそのような形で大きな群れの中に置かれています。そのことに気がつかないような社会制度が出来上がっているので、私たちはあまりそのことを気にせず、まるで自分一人で生きていけるようなことを言い出しているわけです。当たり前のようにしているこの社会、しかしだからといって本当の意味で私たちは自分一人で生きていけるということにはならない。パウロはエフェソの教会の長老たちに教えた最後で、いろいろなことを語ってきた最後で、イエス様の御言葉を一つ思い出すように、ただそのことを持って教えを締めくくりました。受けるより与える方が幸いである。イエス様の御言葉、これがあなたたちに送る最後の、そしてあなたたちを委ねる御言葉だと言いました。私たちは皆散々他の人から受けてきた者たちです。生まれた時から、いいえ、生まれる前からあらゆるものを受けてきた者たちです。そしてそれを今私たちは狼のように貪欲に貪ってきた結果、今の私たちがある。言ってみればそれは羊の命をいただいてきた、そういう生き方です。主イエス様はご生涯をかけてそのことを弟子たちに分からせてくださったのです。ご自身を、十字架につけられるご自身を犠牲の羊としてお示しになられ、私の命を受けなさいと狼のような者たちにお与えくださったのです。神の羊の群れから遠く離れ、狼のように生きることしか知らなかった者を見つけ出し、連れ出し、羊として群れに生きるようにしてくださったのです。その主イエス様は私たちをお使わせになられるという、私たちは元狼、羊としていただいた元狼、羊となった元狼をイエス様は狼の群れの中に送り出してくださっています。羊の群れに生きる幸いを知るようになったものとして、自らを与え合う喜びを知るものとなった一人一人として、私たちはこの世に送り出されるのです。祈りましょう。天の父、私どもを主の牧場の羊の群れに加えてくださり、すべての恵みをお与えいただいたものとして、命の交わりのうちに生きるものとしてお導きくださいますこと、感謝いたします。主よ、どうぞお与えいただいた恵みを、この世界に届け、 与え、恵みの交わりを世界の隅々にまで届けるものとならせてくださいますように。主の御名によって祈ります。アーメン。